is Keech Piano School.
What is Keech Harbor Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。7月22日第480回の QRL の時間がやってまいりましたということでね、ございまして、まあ、先週はですね、タイさんにいろいろとねお話をお聞きしましてね、そのイギリスにおけるその電波防護に関する、話題でございましたけどもね、なかなかちょっといろいろとね興味深いお話でしたよね。また例によってですね、この時間尺が足らずにですね、今日もですねこの後コーナーで登場いただきましてね、いろいろとお話をねお聞きしておりますので、ぜひねお聞きいただきたいと思います。まあ、それにしましてもですね、この7月ね、本当にいろいろな感じでね、普段とはね全く違うこのね夏でございますけどもね、残念ながらですね、まあオリンピックは別としましてもですね、地域のですねいろんな お祭りとかですねイベントが全然なくなっちゃってですね、本当去年もそうなんですけどね、もう2年下手すると3年ぐらいねお祭りとかやってないんでね、本当ね残念な騒ぎなんですけどもね。まあ、ラジオ局の方もですねそういったところにはですねどんどんと行くんですけども、今年も、まあ、去年もそうでしたけどね、そういったですねイベントもの全然ないので、外に出ていく機会が全くないので非常に寂しい限りでございますけどもね、まあ、緊急事態宣言下でもありますので仕方がないということでございますがね、いつまで続くのかなということでね、まあ、毎回お伝えしている通りなんでございますけどもね、まあ、皆さんの中ではねワクチンをもう接種し始めている方がねたくさんいらっしゃると思うんですけどもね、なかなかねワクチン自体が足らないというようなこともあって、なんかよくわけがわからないですよね。はい、まあ、早く皆さんがワクチンを打っていただいてですね、大手を振って歩ける時が来るようにですね、祈りたいところでございますけどもね。はい、というわけでございましてですね、それでは、本日も480回早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV
はい、それでは QRV コーナ ー、 今週もですね先週に引き続きまして、タイさんに来ていただきました。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。
先週はいろいろありがとうございます。
いえ、とんでもないです。
なりましたね。はい、
まあ、はい、ね、今日は実際放送日はあれですか、はい、明日がオリンピックの開会式ですかね。
そうですね、23日が、うん、23日ね、明日はそうですね、
ね、はい、まあ、やるのかみたいな感じではあるんですけど、すごいですよね、まあ、無観客に全部なっちゃいましたしね、結局ね、ほとんどね、
いろいろありましたけど ね、
そうですね、
まあ、なかなか盛り上がったのは東京が決まったあの時が一番盛り上がったんじゃないかと思って、
そうですね、ね、東京がね、はい、なかなか懐かしいなんて思っちゃいますよ ね、 すね、確かに、ね、はい、まあ、そんなこんなで、まあ、なかなかね、世の中は大変ですけどもね、うん、まあ、アマチュアはアマチュアでまたね、みんなで、楽しく電波を出せるようにということで、まあ、先週、あんなね、ちょっとなかなか、はい、英国でね、なんかこんないろいろ騒ぎになってますみたいなお話を、ね、うん、させていただくんですけど、ちょっと、まあ、まあ、少し続きをね、またちょっと今日もお話しできればな、なんて思います。はい。まあ、そういうことで、まあ、先週お話したようにですね、まあ、イギリスではですね、まあ、国際基準をベースに、まあ、いわゆる、防護指針というかですね、電力、うん、電波の複写に伴う、まあ、いろんな電磁波の影響をですね、はい、まあ、極力、守ろうと、そこから、まあ、普通の方々に、ね、影響を与えないようにしようということで、まあ、いろんな規制が許可されてるんですけど、うん、はい、結局今回連絡を受けて、まあ、いろいろ調べてみると、まあ、 日本だとね、僕自身で JAL さんから出てるいろんな、まあ、チャートというかですね、用紙にいろいろ書き込んでたりするんですけど、はい、あれと同じような形で、はい、いわゆるフローチャートと呼ばれているような、そういう、はいはい、紙が出てましてですね、まあ、コンプライアンスフローチャート EMF エレクトロマグネチックフィールズコンプライアンスフローチャートって、まあ、
コンプライアンスが入ってる
コンプライアンスなもう、ね、さっきの、ね、放送業界コンプライアンス大変なんですけど、
はい、
ということでそういう、ね、チャートが入ってて、まあ、最初にですね、まあ、そもそもあなたは、もうアマチュア無線を含めてその うん、レジオエクープメント使ってませんみたいな人はもうそれで終わりみたいな、ね、そんなチャートがあるんですけ ど、
あなるほど、
うん、それを見ていくとですね、どうもですね、EIR、まあ、先週話したように EIRP とか ERP がまず基準になってくるんですけど、はい、うん、ERP とか ERP で例えばですね、アベレージパワーハイヤーザン 10W EIRP は 6.1W ERPピークパワーハイヤーザン 100W ERP は 61W ERP なんて書いてあるんですね。で、まあ、言ってしまうと、まあ、平均電力でですね、だいたい 10W ぐらいで
平均電力、
そう、そうですね、はい、で最高電力で 100W みたいなそういう言い方をするんですね。でこれってよく考えると、特にですね FM 機で普通にずっと電波出しっぱなしのキャリアがね、うんうんうん、出っぱなしのような世界でいうと 10W だったらもう普通にですね、例えばモービル の、 はい、FMVU の FM 機なんてね普通皆さんよく使ってると思うんですけど、はいはいはい、これってなんか引っかかりそうな雰囲気なんですよ、うん、ちょっとねこれがねなかなか本当にどうなのっていうのは相当読み込まないとわからないんで、私もちょっと迂闊なことは言えないんですけれども、うん、まあ、ちょっと計算する限りでは 5W で内蔵ホイップで、まあ、アイソトロニックに近い状態ですね、これでやると、うん、まあ、大体、なんとなくその、まあ、少なくとも ERP で 6.1W はいかないだろうとは思うので、
なるほど、
うん、大丈夫なんですけど、それを超えてもなんか普通に車載の 10W とか 20W のやつだとやっぱりなんかしなきゃいけないみたい な、
なるほど、
そんな風に読めるんですね。でこれはですねちょっと私も結局専門家じゃないのでなかなか断定的なことは言えないんですけど、まあ、日本に比べればやっぱり相当、厳しいというかですね、
そうみたいですね、
まず、まあ、実際に規制そのものがどうかということよりは、うん、そういう人たちがみんなちゃんと意識しなさいよということだと思うので、はい、かなり裾野が広いようなそういう規制になっているというように感覚で私は一応いろいろ説明を読みました。
ハンディ機でねその実際にその使う分には、それはクリアしているというね、その辺の解釈というのもなんとなく理にかなってるような感じがするんですけどね、
うん、なんかねそういう意味ではね、はい、まあ EIRP で、ね、30W、はい、ERP で 6.1W っていうと、うん、まあ、当然ね、相対デシベル計算しなきゃいけないんですけども、はい、まあ、そのノーアクションリクワイドってなってて、まあ、日本で言ったら 50W 以下だったら、うん、まあ、特にそういうことは考えなくてもいいよっていううちに、まあ、法律的には言われているので、はいはい、まあ、それと同じ感覚がそのクラスなんですよね。だから、はい、やっぱり、まあ、かなり、いろんな人というかですね、普通に初心者も含めてですね、うん、いわゆる初級の方も含めてですね、結構影響するんだろうなってちょっと見ながら読んでましたね。
日本の場合、例えばその先ほどの平均電力率としては、うん、電信の場合は 0.5 とか、係数があるんですよね、うん、で SSB とかだと 0.16、
はい、
逆に言うと AM とか、まあ、いわゆる連続送信のものは1なんですよ ね、
そうですね。
なのでこのあたりがね、いろいろありますよね。
そうです、うん、だからそういう意味だと、まあ、いわゆるアベレージで点数だから、はい、多分そのいわゆる、SSB とか CW でねそういう係数をかけることだとそうなるし、はい、まあ、だからそれに対して、まあ、いわゆる本当にずっと電波出しているキャリアが出しているような MFM だとやっぱり、はい、まあ、その10倍ぐらいの一応レベルになって、うん、10倍とすなわち、10の1乗ですよね、まあ、はい、かけてるわけなんで、うん、まあ、そういう意味ではやっぱりそれなりに低い電力でもやっぱり結構ちゃんとやってくださいっていうふうに言われて読み取れますよね。うん、
あとはそのアンテナを、まあ、高輪道のものを使うとそれなりにやっぱり
間違いなくそうでしょうね、はい、
それによっても変わっちゃいますからね。
そうですね、だからこの段階で結局その、そういうアンテナ利得も含めた状態でまず最初に網をかけて、でそれに対して、まあ、ちゃんと正しくですね、うん、例えば距離アンテナ、ね、空中線からの距離とかですね、はい、そういうのをきちっと取るとかですね、まあ、それから電磁界のレベルをまあ低くするように、はい、まあ、例えば地上光を上げるとかですね、そういうことをまあやらなければいけないというふうに一応、いろいろ書いてあって、まあ、最初の入り口がそのぐらいの非常に、はい、広き門になっているので、はい、うん、なんかいろいろやらなきゃいけないんだろうなというのはこれ見るとなんとなく分かるんですけどね。
なるほどね、
はい、
まあね、やはり国際基準というのはね、やはり非常に意味がありますよね、これね。
そうですよね。だからまあ、まあ、よくね、日本もガラパゴスって言われてますから、はい、まあ、日本は日本で独自の基準というのはもちろんありますし、うんうん、それから、まあ、それはそれでね、悪いことじゃないし、日本の例えば制度とか、そういうずっと歴史的に来てきた、はい、作り上げてきたものもあるんでね、うん、まあ、それはそれで一つの考え方だと思うんですけど、まあ、世界的にはやっぱりこういうこともちゃんと考えていかなきゃいけない、もうね、時代になってきてるんだなということですよね。結局もうね、国境もだんだんなくなってきてね、人の行き来も激しいもんですから、うん、コロナもこんなになっちゃったっていうのもいろいろありますけれども、うん、やっぱり日本が独自にやっていく中で、やっぱりそういうことをやっぱ考えていかなきゃいけない、もう時期に入ってきてるんだなということだと思いますけどね。 SDGs なんて、まあ、そのね、非常に、うん、分かりやすい多分考え方で、
まあ、そうですね、
国際基準で、まあ、サステナブル、はい、デベロップゴールズを作っていきましょう、はい、目指していきましょうということでね、まあ、昨今だいぶ言われてますけれども、はい、まあ、そういうことを考えていかなきゃいけないということなんでしょうね、きっと ね、
まあ、ね、その辺からすると今の現状からいくと、まあ、かなりね、その今運用している無線局にとってもですね、非常に厳しい基準にはなると、まあ、ただ、うん、やらないといけないということですから ね、
そうですね、逆にね、まあ、実際に本当にどのぐらい影響を与えるかって、やっぱり、うん、非常にいろんなケースもあって、はい、その環境も違ったりして難しいところもあると思うんですが、まあ、そういう意識をやっぱり持つのが大事なんでしょうね、きっとね。
そうですね、う
ん、要は免許取ったからそれで OK じゃなくて、はい、昨今あれですよね、アマチュアだけじゃなくて結局従事者免許をもら、はい、ちゃんと得た人は継続してね、勉強していかなきゃいけないみ
た
いな、そんな、ね、はい、話もありますから、はい、結局そこだと思うんで、はい、まあ、取ったから OK じゃなくて、やっぱりその後、技術の革新とかに従ってですね、ちゃんと、それに追っかけていって、まあ、安全に、はい、楽しみましょうということで、やっていければいいんじゃないかななんて思っております。はいはい、
無線従事者がね、その何十年も前に取ってね、それからずっとっていう、もう生涯有効ですからね。
うん、
逆に言うと、解説している人は法令も変わるし、まあ、こういった基準もどんどん変わってきますからね、
うんうん、
やはり定期的に何らか の、 その、まあ、教育を受けるとかね、
研修を受けるという形で、勉強していかなきゃいけない、ね、生涯勉強していかなきゃいけない、ということなんじゃないですかね、はい、
やらないとそぐわないということになっちゃうんですね、
はい、
というわけでございましてね、ありがとうございます。それではですね、はい、この間また楽曲をね、お送りしたいと思います。はい、それでは楽曲をお送りしたいと思いますけども、今日はタイさん、何をおかけしましょうか。
そうですね、まあ、先週と今週ね、英国の話を中心にやってますんで、まあ、今週もちょっと英国の方にしようかななんて思ってて、はいはい、まあ、ちょっとベタですけどね、最近、まあ、この数年ね、リバイバルというかですね、また人気が出てる、
はい、
フレディ・マーキュリー、クイーンですね、
あ、映画に
もありましたね、彼らの、まあ、中で、うん、まあ、でボヘミアラフスであまりにも有名すぎるんで、はい、まあ、ちょっと少しひねって、We Are the Champion あたり
を、ね、あ、いいですね、
聞いてみたいななんてちょっと思ったりするんですけど、はい、まあ、これもね、昔エアチェックでね、だいぶやり、聞いてね、
こう
してね、もう聞きましたよね、なんか懐かしい限りですけど、
はい、振りました、はい、
そうですよね、はい、ということで、
はい、ご紹介ください。
わかりました、クイーンから、We Are the Champion。
きっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV、
はい、それではね、 QRV から、今日は、先週に続き大さんに来ております。
よろしくお願いします。はい、まあ、今ね、ご説明したようにですね、まあ、我々が、アマチュア無線でですね、電波をいろいろと、まあ、送信、ね、する中で、まあ、いろいろとやっぱり日々勉強だなっていうのは、まあ、そういう話だと思っているんですけど、
ね、重要ですね、
うん、ね、ちなみにその英国でですね、まあ、その EIRP、で例えばアベレージで10ワットとかですね、まあ、そういう基準に合う人は何をしなきゃいけないかというとですね、はい、まあ、それをベースにですね、やっぱりカルキュレーターがちゃんとあるんですね、これエクセルなんですけども、
なるほど、
うん、カルキュレーターにいろいろ数字を入力して、まあ、当然ね、日本でもそうですけれども、空中戦までどれぐらいの距離があってみたいなですね、うん、やっぱりやるんですね、
まあ、そうですね、
それでアセスメントと、まあ、いわゆる評価をしなければいけない、
はいはい、
でこうね、見るとですね、カルキュレート、ユア、コンプライアンス、ディスタンス、
なるほど、
人口含む EMF カルキュレーターということ で、 です、ね、はい、なんかカルキュレーター、うん、結構ねバージョンアップ頻繁に行われてるんで、うん、なかなかあれなんですけども、最新版のですね、カルキュレーター計算機をですねダウンロードして、それに必要な数字を入力して、で出てきたら、まあ、当然それをちゃんと記録してですね、まあ、ある基準以下になっていない場合にはどうするかということで、うん、まあ、これもいろいろ書いてありますと。それはですね、例えばですね、まあ、もうね、この辺にお詳しい方はもう想像に難くないと思うんですけど、まあ、そもそも、ね、一般の人が近くにもういたら送信しちゃダメですとかですね、
は
い、うん、
なるほど、
で送信出力を極力絞って最低限で運用する前提でもう一回評価し直して
くる、ね、うん、ね、なるほど、
はい、それからまあ最大送信時間を極力少なくしてですね、でその前提でもう一回再度評価してみてくださいとかですね、うん、こういったパラメーターが結局カリキュレーターに、ね、まあ、あるわけなんですけどね、うんうんうんうん、で、まあ、面白いのはその後当然空中戦を一般の人が近づけない場所に移動してくださいとかですね、
なるほど、
はい、であとは、一般の方にですね、ここにはアマチュア無線の、うん、でいわゆるアンテナがございますんで、うん、近づかないでください、警告表示を行ってくださいとかですね、で最後はですね、まあ、空中戦の周囲をですね囲ってですね、一般の人が近づけないように防護してくださいと、
なるほど、
まあ、こんないろんな対策をですね、まあ、うん、やるようにということで、まあ、これが大体フローチャートの最後のところにですねいろいろ書いてあってですね、
なるほど、
うん、まあ、当然その細かい本当に厳密なですねいろんな対策っていうのはもっとちゃんとした紙の方にいろいろ書いてあって、まあ、これで評価して対策をして、まあ、それをまた計算してみて基準をちゃんと満たしているかどうかをチェックして、でそれをちゃんと記録してということを繰り返していくと、そういうですねやっぱりまあね、お勤めの方でもしかしたらね PDCA なんて聞いたことあるかもしれないですけど、まずちゃんとチェックをした上で対策をしてもう一回確認をしていくというサークルを回していくですね、こんななんかイメージの図が書いてあったりしますよね。だからこれでも結局同じようにですね、まあ、その技術を新たに、どんどん革新していくのに追いついていくということもそうですし、から時間の経過に伴っていろいろ変わっていくものをですね、ちゃんと追随して、定期的にそうやって見直していくことで、まあ、安全な状態を維持するようにですね、うん、まあ、メンテナンスってやっぱりねいろんなもので大事だと思うので、うんうん、それをきちっとやっていってくださいというようなことがまあ書いてあって、はい、まあ、この、オフコムのですね、EMF に対するですね、うん、防護の考え方みたいなそういう文章がまあ一応最終的には終わるわけなんですけど、まあ、ちょっとこれ正直私もですね、そんなに必死こいて読んでるわけではないので、まあ、ちょっとアウトラインなんですね、恐縮なんですけど、ね、
はいはい、
もしかしたらね違うところもあるかもしれないですけど、まあ、大体そんな流れでですね、
なるほど、
各免許人の人がきちっと対応していくようにということで、インストラクションが出てきているということになります。はい、
まあ、この件でね、やっぱり、この QRO 局だけではなくてね、
うん、
皆さんも一度この防護指針の計算されてみるのはいいかもしれないですね。
そうだと思いますよね。結局その制度的には50ワット、ね、以下、はい、明確に除外って書いてあるんですけど、うん、まあ、それより超える、ね、パワーを、うん、まあ、当然のことながらいわゆる移動しない局になると思うんですけど、うんうんうん、お持ちの方っていうのは、まあ、うん、ね、例えば免許上の件ではないにしても、まあ、そういうことを一回ちょっとね、うん、お確かめになって、まあ、昔多分勉強されたはずなんでね、こういったところのことはね、
うん、
勉強されたはず
です
、されたはずなんで、まあ、それをちょっともう思い出しながらちょっと一回やってみるとね、まあ、新たにまたね引き付けができるっていう意味でね、うん、はい、いいんじゃないかなと本当に思いますよね、うん、
やっぱりねその辺意識をこうそっちへ向けることはね重要ですからね、やっぱり。
そうですね、うん、で結局その、はい、そう電波が、まあ、見えない、これね、ポビットもそうなんですけど、見えないものなんでね、うん、
はい、
やっぱりそれをいかにそのビジュアライズして管理していくかっていうのは、やっぱりすごく大事なんだろうなって、うん、まあ、改めてちょっと今回ね、オフコムからメールが来たもんですから、うん、私もやり直してみて、非常に思ったりしたんですけども、まあ、そういうふうにやっぱり考えていくことっていうのが大事なんだろうなと思いますね。
そうですね、うん、やっぱりね、一般社会にね、こう、迷惑をかけることにもつながりますからね、これはね、これはやってはいけませんからね、
うん、
まあ、この中でね、先ほどもありました、その送信出力を低減し、再度っていうね、これありますけどもね、大体皆さん、パワーを絞ってっていうことあんまりやられてる方いないかもしれないですよね。
難しいですよね。やっぱり出力神話ってね、うん、いう言い方をよくするんですけれども、はい、まあ、DX なんかやられてる方やっぱりね、パワーあったも、それはもう当然コミュニケーションしてコンタクトしやすいですから、計測しやすいので当たり前なんですけど、結局ね、その 電力が必要のない時でもその電力出しちゃってるっていうケースやっぱあると思うんで、うん、そこはなんか私も気をつけたいなと思って、はい、まあ、私自身は別にそんなにハイパー、ね、普通にベアフットでやってるだけなんで全然あれなんですけど、特にね、最近思うのはいわゆる新しいモードですね、 FT8 とかこの辺は、はいはい、特にいわゆる LC フラスナーみたいな、ね、話がありますけども、はい、小さな電力で最低限の電力で、まあ、周りに影響を及ぼさないようにやっていきましょうということで、はい、やってるんで、まあ、そういうことからも考えてもですね、はい、まあまあ、結局エコーなんでしょうけどね、なるべくその必要十分な出力でやっていくっていう意識を、うん、はい、まあ、持った方がいいんでしょう ね、結局はね、うん、
まあ、実質法令的にもですね、必要最低限という、ね、出力は ね、うん、ね、決まっておりますからね、これはね、
そうに明記されてるんですけど、なかなかね、はい、人間の差がとしてそういうふうに、ね、うん、やらないんでね、難しいですよね、
は
い、
必要最大限にしてる人ばかりですからね。はい、まあ、FT8 もね、まあ、当初はね、まあ、簡単な設備でね、QRP でも DX ができるという、ね、フレーズでこう出てきましたけども、まあ、実際には最近はなんか、もうフルパワーに近い状態でやってる方が多いみたいですけど、
そうなんですよね、だからあれって見えるんですよね、やっぱりね、スコープで見えちゃうから、
そうなんですよ、
その、ね、うわ広がってんなこの人とかいう感じでね、はい、まあ、なかなかああいうふうにビジュアライズされると、ちょっとね、他山の石じゃないですけど、自分はそういうふうにしないでしょうかなって思ったり、まあ、しながら やろうとはね、もうなかなかね、うまくいかないんですけど、思いますよね、やっぱね、うん。
まあ、なかなかね、そのあたり難しいとこですよね。
そうですよね。まあ、普通ね、やっぱり必要なところで絞るっていうのは、もうめんどくさくなっちゃってね、やらなかったりまあするんでね、しょうがないんですけれどもね。
はい。コントロールは意外とこう、ね、無線機によっても違うでしょうけどね、割となんか簡単なところにありますよね。
そうですよね、まあね、ピュッて回せばいいんですけど、はい、まあね、結局、まあ、どこが実際にね、本当に必要最小限なのかって、やっぱり難しいのもあるし、なかなかやらないですよね。はい、
まあね、いろいろとこういう形でですね、数値化されて分かるわけですからね、うん、やっぱりそれの度合いがどのぐらいなのかっていうのは、まあ、少なくともね、無線局運用されている方は、確認していただいて、あ、これで問題ないなということであれば安心して無線をやっていただくしかないんですよね、これね。
そうですね、まあ、そうやって結局その、まあ、良き社会人としてですね、まあ、この間も言いましたけど、はい、アマチュアコードであるので、うん、まあ、そういうふうにやっていければなということで、
はい、
なんかね、最近スプレアス規制もね、適用延期になっちゃったりしてるんですけど、
うん、まあ、
そうや
って、ね、
はい、そう、いろいろ、まあ、いろんな規制がある中で我々はまあ、楽しく電波を使ってね、遊ばせていただいているという意識をちょっと、また思い起こしてやっていきたいなって思いました、ね、はい、
また一つね、日々勉強してですね、新しい情報で、そのね、またあるいは規制等を把握していただきたいというふうに思いますからね、
はい、
はいはい、というわけでね、どうも大さんありがとうございました。
でもないです、
一緒に渡りました、大変貴重なお話ありがとうございます。
でもないです、はい、ありがとうございます。
また遊びに来ていただきたいと思います、ね、
わかりました、ぜひ、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでね、本日もエンディングでございますがね、2週にわたりまして大さんに来ていただきましたけども、
はい、どうもありがとうございます。
大さんは最近あれですか、コロナ関係ではなんかいろいろ影響ありますか？
うん、まあ、そういう意味だと、もう去年の3月ぐらいからもう1年、
あ、もうずっとですからね、
4ヶ月ぐらいですかね、まあ、ほぼ家から出ないんですけど、
あ、なるほど、自宅勤務ということでやっていらっしゃるんですか？
はい、仕事的にはですね、まあ、海外のいろんな、まあ、グループ会社のですね、管理をしているものですから、
は
い、結局、まあ、出張に行かない限りは普通リモートなんで、家でからやろうが会社からやろうがあんま変わらないということですね、うん、はい、おかげさまで私の担当している仕事はそれほど影響はないんですけどね、うん、
なるほど、
まあ、そうは言ってもやっぱりあれですよね、コミュニケーションがなかなかね、社員の間で、取りにくいとかいろんな、まあ、影響はあるので、うん、まあ、そこら辺は我々からするとね、まあ、無線を今までやってきたいろんな、知恵だったりですね、いろんな工夫だったりですね、うん、やりながら、まあ、なんとか、この1年数ヶ月でやってきてるという感じですね、
うん、もうね、だこれだけ長くなっちゃうとね、なんかもうすっかり慣れてきちゃって、
慣れましたね。まあ、そういう意味では通勤しなくて済むのってこんな楽なんだっていうのを、うん、認識してからだいぶもう時間経ちますけどね。はい、
なるほどね。まあね、まあ、これはコロナ禍がね、こうどんどん解消してきても、ある程度はもうこのまま行くんですかね、これね。
そうですね、私なんかこの間聞かれたんですけど、人事から、要は大体5日間ね、週間と月間、まあ、はい、まあ、3日間ぐらいは家にいて2日間ぐらい会社かなみたいな、そんな話をしました
あ、なるほど、
なんか、はい、 そんな感じだとなんかすごく健康的にもいいんじゃないかなと思いました。
たまにはね、通勤電車に乗りたいみたいな、
そうそうそうそう、そんな雰囲気ありますよ。あのちょっとあまりにもね、乗ってないとやっぱり寂しくなったり、今度出た時疲れたりとかね、大変ですから、まあ、ここはほどほどにという感じかなと思います。
まあね、なかなか私なんかはね、もう全然その朝の通勤電車乗らなくなっちゃったんで、たまに乗るともうとんでもない先になる
ので、ね、ちょっと疲れます、結構疲れますね。この間もちょっとたまたま仕事って出たんですけど、やっぱり疲れますね。
なんか気持ち悪く
なるということで、はい。
まあ、無線もね、その意味ではね、ご自宅で楽しむ方多いの で、なんか割と無線局多くなってきたっていうね、
かなり、ね、なんか変化大変が減ってきて、はい、ちょっとね、増えたなんて言ってました、
ね。まあ、昔の ね、そう、免許を取った方が思い出して始められるという感じでしょうかね。
そうですね、その時に、まあ、うん、電波防護システムも考えていただきたい。
そうなんですよ。ね、まあ、これは新しい技術、それからね、規制とかをぜひこうご覧いただいてですね、正しく運用していただくというのが重要でございますかね。
はい、
はい、皆さんでね、楽しんで、しっかり正しく電波を使っていただきたいというわけでございまして、はい、というわけでね、2週にわたりましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKY-MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。